ローマ人への手紙7章13節から20節、新約聖書の308ページです。お読みします。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから、今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに、実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。宣教です。罪の苦悩と題して、大高牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
お祈りを捧げます。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、恵みと憐れみに満ちたお名前を心から賛美をいたします。あなたは過ぐる一週間も私たちを憐れみの御手をもって導いてくださり、このように週の初めの日の朝、復活の主を覚えつつ礼拝を捧げることができますことを心から感謝をいたします。どうかしよう、私たちがあなたに礼拝を捧げることができるのは、罪と滅びの中からあなたが一方的な恵みによって救い出してくださったことによるのだということに、さらに目が開かれますように。当たり前になってしまっているかもしれないあなたの恵みにさらに気づかせてくださって、いよいよあなたへの感謝にあふれて日々を過ごし、心からあなたを礼拝することができますようお助けください。また礼拝の中では聖餐式が持たれます。どうか主の十字架の見苦しみを覚え、罪の許しの恵みがいよいよ確かなものとされていきますように。主よ、私たちはこれからあなたの御声に聞こうとしております。どうかこの時主が豊かにお語りください。語る者がへり下って御言葉を語り、あなたの苦しい真理を余すところなく語り尽くすことができますよう、聖霊様のお助けをお願いいたします。また御言葉に聞く私たちが同じ聖霊なる神様の助けによって、御言葉に耳を傾け、あなたの素晴らしい救いの恵みに気づき、さらにあなたへの信頼が増し加わりますようお導きください。これからのひとときを御手に委ねて、私たちを罪から救い出してくださった主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。見て、お分かりの通り、また触ってお分かりの通りでありますが、聖書というのはとても分厚い本であります。とっつきにくい書物のように感じるかもしれません。求道者やまだ救われて間もない方と話をしますと、この分厚い本を何かこう全て覚えなければいけないかのように思っていて、 尻込みをしている人に出会うということがあります。そういう方には、まあ、私もすべて覚えているわけではありませんし、わからないところもたくさんありますというふうにお伝えをいたします。先ほど申し上げたように、聖書はとても分厚い本でありまして、旧約聖書と新約聖書を合わせますと、私たちが使っているこの新改訳聖書では2000ページを超えます。しかしこの聖書は神の言葉と言われるように非常に統一されています。以前聖人科でも学びましたが、聖書が書かれた年代、場所、書いた人もバラバラです。聖書は約40人の著者によって書かれ、約1400年から長くて1600年くらいの期間にわたって聖書というのは書かれました。場所もイスラエルで書かれたり、バビロンで書かれたり、ローマ帝国時代には様々な場所で書かれました。しかし、それにもかかわらず、聖書は不思議な統一性を持っています。モーセが創世記から新命記を書き、ヨハネによってヨハネの黙示録が書かれるまでに、短く考えても約1400年あったにもかかわらず、創世記からヨハネの黙示録に至るまで不思議な統一感があります。それは聖霊によって導かれた著者が書いたからなわけですが、聖書を何度通して読んでみても素晴らしく統一されています。そしてこの聖書の主題は、これだけ分厚い本であるわけですが、この聖書の中に一貫して流れているのは救いです。神が人類を救おうとしておられる。聖書は救いの書物です。聖書を読んでも勉強はできるようにはなりませんし、お金持ちになるわけでもありません。聖書は救いを語ります。では何からの救いなのか。それは罪からの救いです。罪からの救い。これこそが聖書の中心です。罪からの救いを聖書は語っている。その救いのためにイエス・キリストは来られたと聖書は語ります。さくら福音キリスト教会しか知らない方はあまりご存じないかもしれませんが、ここ数年、もう少し長いかもしれませんが、問題とされていることは、教会が罪を語らなくなっているということです。罪を語るよりも平安とか愛ということを語り、聞く人たちが心地よいメッセージを語る傾向があると指摘されます。それは牧師が恐れているからなのか、それともその牧師が偽物だからなのか、他には信徒が罪なんて耳障りの悪いことは語らないでくれと言っているからなのか、原因は定かではありませんが、罪が語られなくなっていると言われます。しかしそうなると、何からの救いなのかということが曖昧になります。聖書は罪からの救いということを語っているにもかかわらず、その罪が語られなければ救いということが曖昧になります。なんとなくの心の平安であったり、心が安らかな、清らかな気持ちになるという程度で終わってしまっているのではないかと危惧します。聖書は人間の、私たちの罪の問題を語ります。創世記に始まり、黙示録に至るまで、聖書は罪の問題を語り続けています。そしてその罪からの救いを一貫して語っています。今日共に開く箇所もまさに罪のことが取り上げられています。しかも興味深いのは、パウロという偉大な使徒が自分自身の罪について語っているというのが今日の箇所です。あのパウロが自分の罪について苦悩している様子を、心の中の葛藤を、戦いを赤裸々に綴っているのが今日の箇所です。これは来週も続くことになるわけですが、パウロの罪の苦悩が記されています。ですから今日と来週のテーマは、罪 罪について語られていきます。今日の箇所に至る流れを最初に確認しておきますと、7章1節から12節までで律法のことが取り上げられました。パウロは律法を行うことによる救いではなく、信仰による救いを語ってきましたから、それに対する反発を予想して、律法について語りました。そこでパウロは、7章6節では、律法に対して死んで、新しい御霊によって仕えている、とそう語りました。しかもその前の5節では、律法によって目覚めた罪の欲情という表現も用いました。ですから当然予想される反発として、では律法は罪なのか、律法は悪いものなのかという反論がユダヤ人たちから出てくるわけです。ですからパウロはそれに答えるかのように、7節から律法について語っていきました。そこでは律法というのは罪を知らせる役割があるということが語られました。そして結論として、律法は聖なるものだ。正しく良いものだと12節で語りました。パウロとしては、律法は決して悪いものではなく、むしろ聖なるものであり、正しく良いものだと結論しました。その続きが13節です。13節は次のように始まります。それでは、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか？パウロは新たな反論を想定しています。と言いますのは、律法は良いものだと語りましたが、十節では命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりましたと述べています。ですから、ではこの良いものが、律法が死をもたらしたのかという問いを想定して書きます。これに対する答えは、決してそんなことはありませんと言って、パウロは断固として否定します。律法が、この良いものが私に死をもたらしたのではないと。むしろ、罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました。とパウロは語ります。パウロは、律法が死をもたらしたのではなくて罪なんだ。罪が死をもたらしたと語ります。以前も申し上げたように、人には罪の性質がありますから、持っていますから、戒めが入るとそれに反発したくなるという衝動に駆られます。それまでは何とも思っていなかったのに、戒めやるなと言われるとそれに反発したくなるという罪の性質があります。罪は戒めを利用して人に罪を犯させます。律法は私たちに罪を知らせる、明らかにするという役割があるわけですが、罪は戒めを利用する。十三節の最後には、罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりましたとありますが、これは罪が戒めを利用して、罪が罪として強力なものになったということを語っています。罪は戒めを利用して強力なものとなった。パウロはこのようにして、罪こそが最大の問題であると語ってから、14節から25節までで、パウロと罪の問題について語っていきます。今日は20節まで読んでいきますが、パウロの罪の苦悩、罪との戦いというものを垣間見ることができます。そして少なからず、慰めと励ましというものをも覚えることもできます。この14節から20節ですが、ここは2つに分けることができます。まず14節から17節、そして18節から20節。で、後半の18節から20節は前半の繰り返しのようになっています。それは強調のためであると考えられます。 まあ、すなわちそれほどまでに重要なことだということであります。またこの箇所についてあまりにも罪の問題について赤裸々に語っていますから、パウロの改心前の話ではないかと主張する学者もいますが、内容からして改心前では説明がつかない表現も見られますから、改心後のパウロの体験を書いていると考えるのが良いでしょう。と言いますのは、13節までは過去形がずっと使われていることが多かったのですが、14節からは25節までほとんど現在形が使われていまして、明らかにパウロは意識して時制を過去形と現在形を使い分けていると考えられます。ですからその点からして14節以降は救われた後のパウロの体験を綴っていると言えます。そしてこの箇所を読むとき、私たち自身の体験とも重なる部分が多く見られます。それでは14節を読みしますと、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものですと。パウロはまず律法が霊的なものであることを知っていると言います。これは神的起源、すなわち律法が神様から与えられたものである。まあ、それは良いものであり聖なるものであるということと重なりますけれども、そのことを言っていると考えられます。そのように律法が神様から与えられたものであることを知っているけれども、しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものですと言います。ここも現在形で書かれています。なかなか衝撃的なことが言われています。私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものですと。パウロはローマ書の6章では罪に対して死んだということを語りました。罪から解放され、罪の奴隷ではなくなったと記していました。しかしここでは売り渡されて罪のもとにあるものですと言います。これは一見しますと矛盾のように感じますが、私たちが生きる上での現実を語っていると考えられます。霊的な真理としてはすでに罪から解放されていますし、もはや罪の奴隷ではありません。しかし罪がすっかりなくなったわけではないということもまた事実です。私たちも洗礼を受けてクリスチャンとなっても罪の問題に悩まされます。それは罪の残りカスのようなものがあるからなわけですが、パウロは売り渡されて罪のもとにあると表現します。私たちの性質は霊的ではなく肉的であり、神の御心に反発しようとする思いを持っています。ですからパウロは15節で次のように語ります。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。パウロは自分のしていることがわからないと言います。パウロは自分がしたいと願うことではなく、むしろ自分が憎んでいること、したくないことを行っていると言います。だから自分のしていることが自分ではわからないんだと、そう告白します。パウロの思い、願いとパウロの行動が合っていない。あの使徒パウロがこのように内面の葛藤を告白します。そしてこの告白には私たち自身も同意できるのではないでしょうか。自分がしたいと思う善を行えずに、したくない悪を行ってしまう。身近なところで言えば、ご主人に、奥さんに優しく接しようと心に決めてみる。 まあ、それは大概一人で考えているときに心に決めるものです。しかし、ご主人の顔を見たり、奥さんの顔を見た途端、その思いがどこかに吹っ飛び、いつものように喧嘩になってしまう。もしくは、最初のうちはできていても、30分くらいすると、ちょっとしたことをきっかけに、優しくしようなどという思いがどこかに消えてしまう、という経験をしたことがあるのではないでしょうか。子供であっても、今度こそ親の言うことを聞こうと心に決めてみる。しかし、一日として持たない自分にがっかりするということがあるのではないでしょうか。さらに信仰のことについても、今年こそは神様に従って生きよう、聖書を読もう、祈ろう、なんなら祈祷会にも行こうとか年始の初めに心に決めてみても、数日経ってやめてしまったり、そもそも心に決めただけで全く実行しないなんてこともあるのではないでしょうか。このパウロの告白、私には自分のしていることがわかりません、自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。これは私たちも同じように告白することができるのではないでしょうか。このように語ったパウロは16節で次のように語ります。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ここで言っていることは、パウロは律法を良いものとして認めているということです。それは自分としては律法の行いに行きたいと願っている、しかし自分がしたいと願うことではなく、むしろ憎んでいること、したくないことを行っている。でそのように告白するということは、律法それ自体のことは私は良いものとして認めていることになるんだとパウロは主張します。それはそうです。律法が良いものだからこそそれに従おうとする。けれどもそれに従えない現実をパウロは告白しています。ですから中間的な結論として17節があります。パウロは次のように言います。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。パウロは、今それを行っているのは、憎んでしまっていることを行ってしまっているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪だ、と言います。ここで特徴的なのは、私のうちに住んでいる罪という表現です。これは罪との密接な関係が表されています。罪が内側に住み着き、密接な関係にある。これが私たち人間の現実です。そしてこの罪の結果、したくない悪へと向かわせるのが罪の働きです。しかし、このように言っているからといって、私たちの責任がなくなるわけではありません。いや、私は良い行いをしたいと、善を行いたいと思っているけれども、罪があるから、罪が悪いことをさせるんだよ、と言ったところで、私たちに責任がなくなるわけではありません。なぜなら、私自らが罪を犯しているからです。大高伊作という一人の人間が罪を犯しているという事実に変わりはないからです。ですから、パウロが17節のように告白しているからといって、罪の責任を負わなくてよいということにはなりません。で、このように、14節から17節までで語ってきたパウロは、18節から20節までほぼ同じことを表現を変えて繰り返します。18節から20節までを一気にお読みします。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪ですと。 パウロの現実が、パウロの正直な告白が綴られています。パウロは、自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています、とまで言います。肉のうち、まあ、体の中にということでしょう。良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できない。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。とまで言うんです。そしてその結論として17節と同じように罪の問題を取り上げます。罪が私たちのうちに住んでいる罪こそがしたくない悪へと向かわせるというふうに語ります。今日はここまでパウロが罪について語っている箇所を見てきました。パウロが自分の内にある葛藤を語りました。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないと語り、私はしたいと願う善を行わないでしたくない悪を行っていますと言うんです。ここからわかることは、罪の深刻さであり、罪の破壊的な性格です。罪はアダムとエバが神様に逆らって以来、その子孫に受け継がれています。律法は以前も申し上げたように、神の御心が示され、神が喜ばれる生き方が書かれている。それが律法です。ですから律法そのものは聖なるものでありますし、良いもの。しかし罪は、その神の命令に対して反抗する性質を持っています。アダムが傲慢になって神に逆らった態度は私たちにも受け継がれています。ですから私たちは神に反抗し、神の支配に反抗し、神が定めた生き方の的を外して生きていきます。ギリシャ語で罪を表す言葉は的外れを意味しますが、まさに神が定めた生き方の的を外して生きようとします。それが神の命令に従わないというところに現れます。この生き方が、神に反抗して生きるこの生き方が罪だと聖書は語ります。世の中の法律を破ったことだけが罪なのではありません。私たちがこのように罪を犯すのは、そもそも罪人として生まれてくるからです。リンゴの木はリンゴができるからリンゴの木なのではなくて、リンゴの木だからリンゴの実をつけるように、私たちは罪人として生まれてきたから罪を犯します。そしてその罪は非常に深刻な問題を引き起こします。それぞれが自分勝手に生きる。すると何が起こるかといえば争いが起こります。個人的な争いがあり、それが国レベルになれば紛争、戦争に発展します。みんながやりたいように生きれば強い者が勝ち残り、力のない者は虐げられることになります。そのような中でいじめの問題も起こってきます。強い者が弱い者を支配する。で、その弱い者が自分よりも弱い者を見つけて支配するという構造もあります。そのように罪は深刻な問題を私たちにもたらします。私たちキリスト者は御言葉から聖書から罪の悲惨さに目が向けさせられます。あのパウロが罪の苦悩を語る。したい善を行わないで、したくない悪を行っている、とパウロは語る。これは多くの方が共感できるのではないでしょうか。私たちはこの罪の問題から目を背けてはいけません。自分の罪と向き合う必要があります。罪の問題を曖昧にしてはいけません。罪と徹底して向き合う。その結果は、罪と向き合った結果については詳しくは来週見ていくことになりますが、その結果生じるのは絶望です。 罪と向き合った結果生じるのは絶望です。しかし、その絶望こそが重要なんです。自分の内側を見つめ、自分の罪の姿、醜い罪の姿、罪の現実に絶望する。自分の内側には何の良いものもないことに気づく。目が開かれていく。それこそがクリスチャンが成長するためには必要なんです。もちろん、洗礼を受けるときに自分の罪の問題と向き合うことになります。しかしそれは得てして、こう浅い理解であるということが多いかもしれません。表面的な理解にとどまっているということがあるかもしれません。私たちは救われてもなお罪と向き合い続ける必要があります。パウロが徹底して自分の罪を見つめたように、私たちも自分の罪を見つめるんです。自分のうちに住んで、私を神が喜ばない行いへと誘う罪を見つめる。罪と向き合うことなくして、聖書が語る真の救いはありません。なぜなら最初に申し上げたように、聖書は徹頭徹尾、罪からの救いを語っているからです。罪がわからなければ、聖書が語る救いの素晴らしさはわかりません。ここにおられる皆さんは、いやあなたは自分の罪と向き合い絶望した経験はあるでしょうか。自分の内側にある罪と向き合いどうにもならない思いに心が支配されたということはあるでしょうか。自分の内側を見つめ、自分の醜さを見ることは辛いことです。多くの人はそういうものに蓋をしてなんとなくごまかしながら生きています。クリスチャンの中にもそういう人が多いかもしれません。もちろんこの中に真面目に自分の罪と向き合い、葛藤し、そして本当の救いの喜びにあふれている方もおられると思います。それは素晴らしいことです。しかし私たちは年齢や状況によっていろいろな罪の問題と向き合わされます。愛のない自分、憐れみの心に欠けた自分、意地悪な私、そういうものに向き合わされる。そのために私たちは自分の罪の問題と繰り返し向き合う必要があります。そして救いの素晴らしさに、こんな自分が許されているという恵みの事実を喜ぶ。繰り返しますが、罪がわからなければ、自分の罪に気づかなければ、聖書が語る真の救いはわからないんです。罪に目が開かれて、救いの素晴らしさに目が開かれなければ、結局、教会に来ると心が洗われるとか、心の平安が得られるという次元で終わってしまう。それももちろん副産物としてはあります。しかし聖書は徹底して自分の罪の問題と向き合うように促し、その罪からの救いが私たちにもたらされると語ります。そしてその救いの喜びが、私のどうにもならない罪からの、その救いの喜びが、感謝が私たちに礼拝、私たちが礼拝に来るという根拠になり、奉仕の動機になります。どうか自分の罪と徹底して繰り返し向き合ってください。そしてその結果として自分に失望し、絶望し、悲しんでください。しかし聖書は絶望させて終わらせません。悲しませて終わらせません。聖書はその絶望からの罪からの救いを語る。その救い主としてイエス・キリストを指し示しています。イエス様は次のように言われました。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからですと。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからですと。罪の大きさに気づき、罪を悲しむとき、その人は幸いだとイエス様は言われます。 それはその人たちは本当の慰めを得るからです。神様から真の慰めを得ることができる。私たちが徹底して自分の内側にある罪を見つめることによって自分の醜い姿を見せつけられる。そして罪の姿に悲しむとき、その時こそイエス様の救いが、十字架の救いが輝くんです。そして本当の慰めを、気休めではない真の慰めをいただくことができる。どうかここにいる全員が逃げることなく自分の罪としっかりと向き合い、そして心が砕かれ、十字架の許しの恵みにいよいよ目が開かれますように。罪の許しの恵みこそが自分にとって最も必要なものであり、価値あるものであることに目が開かれますように。ぜひご自分の罪と向き合い、救いの恵みがいよいよ確かなものとされますように。この後で聖餐の恵みに共に預かりますが、罪の許しの恵みを感謝しつつ、共にパンとブドウ液に預かりましょう。ひととき語られたことを覚えつつ、黙祷をいたしましょう。お祈りを捧げます。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。御言葉のひとときをありがとうございます。パウロが自分と罪の問題についてセキュラーに語っている箇所を通して私たちも教えられますけれども、自分のしていることがわからないと、自分がしたいと願うことをせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているとパウロは告白しておりますけれども、まさに私たちの日々の歩みをそのようであることを覚えさせられます。神様、どうぞ私たちがいよいよその罪を見つめながら、罪の現実をしっかりと見つめて受け止めて、そして絶望し悲しみ、罪の問題と向き合うことができますように。しかし神様、あなたは私たちを絶望させ悲しませるだけで終わらせるお方ではないことを覚えて感謝をいたします。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからですと言われたイエス様の御言葉がありますように、私たちは悲しみの中にあって十字架を見つめ、そんな私たちの罪が許されている、その恵みに生きることができますから、ありがとうございます。どうかいよいよ私たちが罪が許され、本当に恵みの中を歩ませていただいていることを体験し実感することができますように。そして日々あなたの救いの喜びで満たして歩ませてください。このひとときを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。